刻は午後3時を回りました。 83.4MHz お聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。そして君津市久保、君津市役所1階サテライトスタジオ、スタジオ君津の前にお集まりの皆さん、こんにちは。こんにちは、ようこそお越しくださいました。そんな拍手だけして帰らないで一緒にいてください。ぜひご一緒に番組に参加していただければと思います。今ちょうど市役所にいらっしゃった方がね、拍手をしてスーッとお帰りになりましたけれども、今日はたくさんの皆さんにおいでいただいて、キアオラ君津、今週もねスタートさせていただきたいと思います。スポーツ熱すごいですね。この間のねラグビーもすごかったし、振り返るとバスケットすごかったですね。私すっかりファンになってしまいました。カズサイフームでは千葉ジェッツとか、それからアルティーリという、プロのバスケットリーグチームを応援してるんですけれども、あんまりよく分かんなかったんですが、もうすっかり私はにわかファンになってしまいまして、バスケット見に行っちゃおうかなというふうに思っています。もしかしたらそんな方も多いのかもしれませんね。さあ今日は、サテライトスタジオ君津にはですね、バリトンの山崎聡さんにおいでいただいています。天に捧げる歌の祈りというテーマで歌っていただく予定でございます。素敵な歌声ですので、ぜひ皆さん耳を澄ましてお聞きいただければと思います。そしてインフォメーションも、それから防災情報もございます。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階スタジオ君津、カズサ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りします。マザー牧場、房総学友協会の協力もいただいています。
君津市長の石井博子です。昨年度スタートした君津市総合計画は2年目を迎えました。これからも皆さん一人一人が自分らしく輝ける街を目指し、オール君津で歩んでまいります。目指そう、
人が輝き幸せつなぐ君津。
こんなに羊が
走る。アヒル、
牛って大きい。
動物との触れ合いや季節の花畑、牧場グルメにグランピングまで、
おいでよ。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
カズサインフォメーション君津出張版、今日も君津市役所の職員の方にお越しいただいています。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。君津市選挙管理委員会事務局の水戸です。よろしくお願いいたします。
水戸さん、ようこそお越しくださいました。前はね、情報政策課でご一緒でしたっけ。
前回は政策推進課の方で、
政策推進課、
何度かご一緒させていただきました。
はい、わかりました。今は選挙管理委員会にいらっしゃるんですね。はい、
そうですね。
元気で仕事してますか。
なんとか元気で、
なんとか
暑いので
、はい、とても元気そうですよね。
いえいえ、ちょっとバテないように気をつけています。
はい、今忙しいですもんね。
そうですね。
今日はその選挙にまつわるお話ということなんですね。はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。今日は、9月17日に告示され、9月24日に投開票が行われる君津市議会議員一般選挙についてお話しさせていただきます。
今週末に告示されるんですね。そうすると、投票日に行けない方は期日前投票、期日前投票というのがあると思うんですが、これはいつから行われるんですか。
はい、期日前投票は9月18日から9月23日までの6日間行われます。会場は君津市役所1階ロビー、
ここですね。
はい、
はい、
それと、小糸公民館、清和公民館のホール、小津公民館、上総地域交流センターの計5カ所で行います。
君津市とっても広いですから、各地域に期日前投票ができる会場があるっていうのはとても便利ですよね。それぞれの会場では何時まで投票ができるんでしょうか。
小糸公民館、清和公民館ホール、小備津公民館は午前8時30分から午後5時まで、君津市役所1階ロビーと上総地域交流センターでは午前8時30分から午後8時までの時間に投票することができます。期日前投票は住んでいる地域にかかわらず投票することができるので、生活スタイルに合わせて足を運びやすい会場までお越しください。
住んでいる地域にかかわらず投票がすることができるということは、ここ君津市役所の1階のロビーと、上総地域交流センター、これくるりでしたよ ね、
そうです
ね、こちらは午後8時まで投票ができるということですので、日中はちょっと忙しくてという方々にとってはいいところですね。
そうですね、
はい、
お仕事やご旅行など理由があって投票日当日に投票所へ行くことができない方は期日前投票することができます。
はい、投票所に行くときに何か気をつけなければならないことって水戸さんありますか？
はい、まず投票所には皆さんのご自宅に郵送している入場券をお持ちください。
はい、
万が一入場券を忘れてしまった場合でも投票することはできますので、その際は会場にいる係員にお声掛けください。また期日前投票をする場合は入場券の裏面に署名をしていただく必要があります。当日会場で記入することもできますが、記入した状態で会場にお越しいただくことでスムーズに投票することができますので、ご協力をお願いいたします。
はい、入場券をまずは忘れないようにすることと、期日前投票の裏面に署名ですね。その他投票される方へお伝えしたい取り組みなどはありますか？
はい、選挙管理委員会では期日前投票所で代理投票などの支援が必要な方へ向けた選挙支援カードを作成し、市役所1階や地域市民センターで配布しています。
はい、
希望する支援内容を記入し受付の係員にお渡しいただくことで投票のお手伝いをさせていただきます。またマイナンバーカードを活用したオンライン申請による不在者投票の請求をすることができます。こちら詳しくは市ホームページでも紹介しております。
はい、選挙はとにかく会場に行って大切な一票を投票するということが大切ですよね。では水戸さん、最後に一言皆さんにメッセージをお願いします。
はい、最近の選挙では投票率が低下していて、特に若い方の投票率は低い傾向にあります。
はい、
皆さん今日ご自宅に戻られましたらご家族にもお声掛けいただいて、ぜひ投票所まで足を運んでいただきたいと思います。今回の君津市議会議員一般選挙は私たちの声を市政に反映させる市議会議員を選ぶ身近な選挙です。候補者の考えや政策をよく聞いて、皆さんの代表としてふさわしいと思う人に投票しましょう。
そうですね、ぜひ皆さんしっかりと投票していただきたいと思います。今日は水戸さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また半年前に出演してくださったそうですが、これからもまたいい情報をぜひ皆さんに届けていただきたいと思います。水戸さんに拍手をお送りください。
ありがとうございました。
ありがとうございます。インフォメーション機密をお届けいたしました。さ、続いては今日のゲストのコーナーですね。今日のゲストはですね、木更津の行政国際小中高等学校の音楽教諭として在任をされていらっしゃる山崎さんにおいでいただいています。山崎さんの素敵な歌声を今日はいろいろ伺っていけるんじゃないかなと思って楽しみにしています。ではお迎えしましょう。山崎さとしさん、どうぞお入りください。拍手でお迎えください。やっぱり歌の方って姿勢がいいですね。山崎さん、ようこそ。
どうもこんにちは、山崎です。
一度私の番組にも、ね、出ていただいたことがありました。
はい、そうですね、はい、
あれ以来ということで今日は主役ですので、
はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
山崎さんは、はい、行政国際の音楽の先生をしていらっしゃると。
はい、そうです。
いうことですね。
はい、
行政国際は結構 奥、山奥にそうです、ね、って言ってもいいのかしら。
木更津の矢名というところがあるんですけども、はい、まあそうですね、どちらかといったらやっぱ山奥の方にはなりますね。
豊かな自然の中ですよね。
はい、そうです、はい、
そちらで音楽を教えていらっしゃる、はい、ということなんですが、ご出身は神奈川でいらっしゃいますでしょ。
そうです、神奈川の横浜になります。
そうすると随分環境が違いますが、はい、自然の中での音楽ってどんな感じですか。
やはりもうのびのびと歌を歌ったり、うんうん、まあ、楽器を演奏したりすることができるので結構、まあ、授業は楽しくはやれてるかなとは思っております。
そうですか、はい、そんな山崎さんには今日はカトリックの聖歌を歌っていただける、はい、ということなんですね。
はい、そうです。
今日はいろいろ教えていただきながら歌を歌っていただきたいと思っております。はいはい、ではまずこの後聖歌についてもお話を伺いますが、はい、一曲ご紹介をさせていただいてよろしいですか。
はい、
はい、それでは山崎聡さんに歌っていただきたいと思います。まず最初は主に結ばれて、この曲から歌っていただきます。どうぞ拍手をお送りください。ありがとうございました。歌は神様への祈りだそうで、今回はカトリックの聖歌より大変美しい曲、まずは主に結ばれてという曲を歌っていただきました。私聖歌をこうやって弾くの初めてです。
あ、はい、そうですか、
はいはい、今日はとてもなんかこう心が洗われるようなそんな感じがしております。はい、なぜ山崎さんはこの曲を選んでくださったんでしょうか。
はい、実はですね、はい、私が今勤めている行政国際学園の創立者であり校長先生である田川茂先生がちょうど7月12日に、キリスト教では起点とも言うんですけども、お亡くなりになられまして、でこの今から、今歌った歌もそうだし今から歌う歌もそうなんですが、生前この田川先生が大好きだった歌だということで今回歌わせていただきました。
そうですか、はい、まあ、創立者である田川先生は97歳。
はい、はい、そうなんです、97歳で、はい、お亡くなりになりました。
そうですか、大変、はい、熱い情熱を持って行政国際をお作りになったというふうに伺っております。はい、そうすると、まあ、今日は9月の12日
そうなんです、
放送の日ですので、はい、ちょうど、
はい、月命日に今日は当たります。
そうですか、はい、そうしますと山崎さんもやはり思いを込めてのこの歌だと思うんですけれどもね。はい、
まあ、私は生前なんですけれども、私がこうして聖歌を歌うのを校長先生に聞いていただいたことがなかったので、まあ、葬儀の時には歌わせていただきましたけれども、またこうして改めて田川先生に向けて捧げて、まあ、歌えればいいかなと思っております。
わかりました、はい、きっと届いているのではないかなと思いますよね。はい、日が経つごとに田川先生の偉大さに触れていらっしゃる山崎さんやスタッフの皆さんだというふうにもお話を伺いました。はい、さあそれではもう一曲、はい、ご覧よ空の鳥、
はい、
これは田川先生が大好きだった一曲だそうですね。
はい、そうです。
ここでご紹介をさせていただきたいと思います。
はい、ご覧よ空の鳥、これも、カトリックの聖歌の一つとなっております。主に結ばれてと全く一緒なんですけれども、この曲の場合は、聖書の中にマタイによる福音っていう、ま、あ書かれている箇所があるんですけども、その中から、歌詞を、まあ、アレンジして取られているというふうに言われています。
は
い
は
い、
それではお歌いいただきましょう。ご覧よ空の鳥。今日はバリトンの山崎聡さんに歌っていただきました。山崎さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうぞこれからもご活躍くださいね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今日のゲストはバリトンの山崎聡さんでした。まあ、大切な人との思い出というのはね、時を超えていつまでも心に残っていくものです。それぞれの皆さんの胸の中にもそんな思いはおありになるのではないかと思います。ではこの後はここが聞きたい君津防災虎の巻の時間となります。久三郎さんこんにちは、よろしくお願いいたします。
ここが聞きたい君津防災虎の巻。
久三郎さん、今週も始まりました。どうぞよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
久三郎さん、今回はどんなお話ですか？
はい、皆さん最近よく気象情報などで耳にする警戒レベルについてお話ししたいと思います。
この間も君津は警戒レベル4でしたよね。
はい、すごい雨でしたね。
はい、まあ、どんなことなのか詳しく教えていただきたいと思います。
はい、じゃあまず警戒レベルとは、災害発生の危険と住民が取るべき避難行動を直感的に理解できるようにするための5段階のレベルで示される情報です。
では久三郎さん、この警戒レベルを見て、はい、私たちはどんな行動を取ればいいんでしょうか？
はい、警戒レベルは1から5まであり、災害発生の危険度が高くなるほど数字が大きくなります。
はい、
一番レベルの低い警戒レベル1は災害への心備えを高めておく段階です。気象庁から警戒レベル1早期注意情報が発表された場合には、最新の気象情報に留意するなど災害への心構えを高めてください。
はい、気象情報等で、はい、皆さんのお住まいの地域が今どんな状況なのか、はい、悪化しないかということを気にかけておくことが大切。
はい、その通りです。はい、続いて警戒レベル2が発表された際は、ハザードマップで災害の危険性のある区域や避難場所、避難経路、避難のタイミングの再確認など、自らの避難行動を確認しておきましょう。
わかりました。警戒レベル2になると、はい、私たちが準備することとか確認することが結構出てきて、ちょっと慌ただしくなってきますよね。
はい、その通りです、志村さん。うん、さらに警戒レベル3が発表された際には、危険な場所から避難に時間がかかる高齢の方や障害のある方、さらに避難を支援する方などは安全な場所へ避難しましょう。
はい、
また土砂災害の危険性がある区域や急激な水位上昇の恐れがある河川沿いにお住まいの方も、この段階での避難が強く望まれます。またそれ以外の方も、普段の行動を見合わせたり、いつでも避難をできるように準備するなど行ってください。
警戒レベル3の場合は、はい、高齢者の方だけではなく、はい、その他の人も警戒を強める目安にもなりますよね。
そうですね。
例えばどこかに出かけようかなって思っていた予定を取りやめたり、はい、離れた親類のお家に避難しておくなど、早めの移動のきっかけにもなりますよね。
はい、そうです、その通りです。さらに警戒レベル4が発表された際は、対象地域で危険な場所にいる人は速やかに危険な場所から避難してください。
はい、わかりました。警戒レベル4、避難指示ということで、対象地域の方は全員速やかに危険な場所から避難していくってことなんですよね。
はい、そうですね。
この間もそうでしたよね。
そうですね。危険な場所に住んでいる方ということになるので、はい、まあ、自宅がですね、安全な場所であればここは大丈夫です。
わかりました。
はい、そして警戒レベル5では、命の危険が迫っている状態です。直ちに安全確保してください。すでに災害が発生しているか、または災害が発生直前であったり、確認できていないものの、どこかですでに災害が発生していてもおかしくない状況です。
はい、
またこの段階では安全な避難が難しい状況です。避難場所への避難が危険な場合には、自宅の上の階や崖から離れた部屋に移動するなど、身の安全を確保するための行動を取るようにしましょう。
もう警戒レベル5っていう場合には、危険極まりない状態ということなんですね。
はい、そうですね。
そうするとやっぱり警戒レベル4までの対応っていうのは重要になりますよね。
はい、大雨や台風などによる災害から命を守るため、日頃の備えと早めの避難、情報収集を心がけておきましょう。
はい、そろそろ時間になりました。久三郎さん、次回もまたよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。
どうぞ拍手をお送りください。君津防災虎の巻をお届けしました。この間もね、土砂災害危険区域に住んでいる方とか、川の近くの方はもうすぐに避難してくださいなんていうことで、勝才 FM からもたくさんの情報を行政から依頼を受けて出しておりました。ぜひ皆さん、自分の身は自分で守るように行動してくださいね。さあ、今日もそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。 次回はですね9月の26日の火曜日の予定なんですが、小倉博さんという歌の方をお迎えします。今日は小倉さん来てらっしゃいますね。ありがとうございます。次回はご出演ですのでどうぞよろしくお願いいたします。若き日のノスタルジーということで歌を歌っていただきたいと思っております。